ハレルヤ、主の皆を賛美いたします。さて、ちょっと待ってくださいね。この今日読んだ箇所なんですけども、良きサマリア人という箇所で結構有名なんですね。で、略すと良き様と言われまして、夏頃によく話されるんですよね。はい、なぜなら終戦において、終戦のことを思い返しながら隣人愛について考える、そう、良きサマーをね、考える人々となるということでですね。はい。で、今回は、この箇所は、イエス様に立法人の、ユダヤ人の立法の専門家が、永遠の命を受け継ぐためにはどうしたらよいですかという問いに対して答えられた箇所です。イエス様は、永遠の命を受け継ぐためには、神を愛することと、そして自分自身のように隣の人を愛する人ですというような形で、全ての人が隣人なんですよということを伝えていました。しかし今回はちょっと皆さんこのメッセージをよくよく聞いているので、脇道をちょっと通りたいと思っています。それは今回はちょっと強盗が出てくることにも少し焦点を当てながら、この話を深めていけたらなと思っています。今日は3つの、ものですね。この括弧欄にはですね、もう主語には書いてあるんですけども、皆さんで植えていただければなと思っております。1つ目、それは強盗は消えません。強盗は社会や病や私たちですということです。30節お読みします。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある人、ある日、あの場所とは日常を意味します。当たり前の日常を過ごしているとき、それは突如やってくるのです。強盗たちは、ある人の日常の中で突然現れ、着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去っていくのです。このある人とは、毎年のようにエルサレムで神様に悔い改めをしてエリコに下っていった人かもしれません。それともエルサレムで神様に夢の願いを告げエリコに下った人かもしれません。それともエルサレムで稼いで家族が待っているふるさとエリコへ下っていった道かもしれません。エルサレムで夢を成し遂げようと思ったけれども、挫折し、新しい道のりの中でエリコに下った人だったかもしれません。そう、毎週のように通ってきた道のりかもしれないのです。しかし、このような何気ない日常の中で強盗が襲ってくるのです。当たり前の日常の中、戦争が起きます。当たり前の日常の中、大地震や台風、噴火など大災害が起きます。当たり前の日常の中でコロナや病に襲われ、青春や夢を叶えられない人たちがいます。通勤ルート、通学ルートで交通事故に遭います。この当たり前の日常の中で私たちは突如強盗たちに襲われるのです。着ているものを剥ぎ取られ、殴りつけられ、半殺しにされます。強盗はコロナや大災害や無意識の中での交通事故のように差別せず襲ってくることもあれば、政策や戦争のように狙って襲ってくることもあります。強盗とは罪の痛み、社会の痛み、その痛みの反発から生み出されていくものです。社会で生きていくのが辛くなり、いじめられ、世界を恨み、生きていくために強盗になった人もいます。自分の正義を示しているが、相手から見たら、それが強盗のように思えることもあります。罪からの痛みにより、自然が強盗のように襲いかかってくることもあります。東北の大地震の後、空き巣をしている人たちがいました。 コロナの中で物を壊す人や強盗もいました。日常の中で交通事故、戦争、虐待などは後を絶ちません。そして私たちが多分愛していると思うんですけども、ダビデオもですね、旦那さんがいるバテシェバに一目惚れし、バテシェバの旦那ウリアを戦いの最前線で戦わせて、味方は逃げて、このウリアを殺してしまいました。そしてバテシェバは、ダビデはそのバテシェバと結婚しました。まさに強盗ですね。プーチンもロシア正教会のクリスチャンとして、クリスマスにはしっかりと礼拝に通っています。どんなにすごい信仰者も、どんなにすごい権力者も、満たされない痛みがあるとき、強盗になり得ることがある。この地上では、この強盗は消えないかもしれません。また突然出てくる強盗に対して、私たちは予防もできないのが事実です。しかし二つ目見ていきましょう。二つ目、それは、法は痛みを増幅することがあります。しかし愛は痛みを和らげますということです。31節から34節お読みしますので、もしよければ目でも読んでいただければなと思っています。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていたサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。祭司やレビ人は死人に触れると汚れてしまうというルールがありました。汚れてしまうとその期間仕事ができません。だからこそ触れずに反対側を通りました。そして翌日も同じように仕事をしていたのだと思います。私は少し前までは祭司やレビ人に対して、人が倒れていたら、いや助けるでしょ、そんなことはしないだろうという考えがありましたが、今では祭司やレビ人の気持ちを少し理解できるようになりました。もし倒れている人がコロナの陽性者かもしれないと思ったら、私たちは倒れている人を助けられるでしょうか。コロナの陽性者となったら濃厚接触者となり待機しないといけません。コロナの濃厚接触者となった場合は家で待機しますね。陽性者となったら家族とも隔離されなければなりません。だからこそ陽性者にならないように、濃厚接触者にならないようにと今を過ごしている方々がいると思います。まさに祭司やレビ人のような生活をしているのです。ましてや当時はオンラインや今のような保証制度なんてありませんから、仕事もできずお金がなくなってしまう。助けるためのリスクを背負う勇気が必要だったのです。しかしこの勇気を持っていたのがサマリア人でした。このサマリア人はユダヤ人と仲が悪い。とても悪い。ユダヤ人にとってサマリア人っていうのは神の敵とまで思っているほどに偏見を持つほどでした。またサマリア人もユダヤ人のことを嫌っていました。皮肉なことにこのサマリア人がこの倒れた人を助けたというストーリーだったのです。今日語ったストーリーが。このサマリア人はまるで医者のようです。当時の旅人としては当然だったかもしれませんが、オリーブオイルとブドウ酒を持ち合わせ、すぐに怪我人を解放します。このルカの福音書の著者、ルカ。この人もまた医者です。またルカは異邦人のために福音書を書いています。このサマリア人にいいイメージを持って書いているのは、このルカの福音書だけではないかなと思っています。マタイの福音書、なんて書いてあるかなと思ったら、サマリアの町には入らないようにということのみ書かれていました。 マルコ、サマリアについては触れてません。ヨハネについては少し書かれているんですけども、ルカのようにこの良きサマリア人を聞いているにもかかわらず、その記事を書きませんでした。私たちにの心に残るこんな素敵なストーリーをヨハネ、マタイ、マルコは書かなかったんです。もちろん聖霊の助けによりますけれども、読者を想定しつつ記事の選定があったことは想像できます。まさに祭司やレビ人のように反対側に行き、なかったかのようにすり抜けたかのような印象を受けます。決してこの福音書の3章がダメというわけではありません。イエス様の救いのメッセージを届けたいターゲットがいるからこそ、彼らが受け取り理解しやすいように特色を出して福音書を書いたと言われています。またこの4つの福音書からのそれぞれの視点があるからこそ、イエス様をより立体的に理解することができ、本当にあった事実なんだなということがわかるんです。私たちキリスト教会にもカトリック、プロテスタント、またカトリックにもプロテスタントにもいろんなグループがあります。どれも特色があります。日本キリスト教団や日本同盟教団やインマヌエル総合伝道団、いろんな教団がありますね。それらどの色にも特色があって強みがあります。避けたいこともあります。だからダメではなく、特色があるからこそ様々な人に福音が届きます。昨日ですね、よくやってる土曜日のドラマ、トーボーイ F というドラマがあるんですけども、見ている方いらっしゃるでしょうか。あまり見てないか分からないんですけど、そのドラマの中ですね、一種一律という言葉があります。中国の言葉だそうです。昔の中国の王様が、病気って医者も庶民もいい人も悪い人もかかるでしょう。病気は人を区別しないのに、医者が人を区別や差別をしていたら病気に負けちゃうから、患者の身分にかかわらず誰でも平等に治療しなさい、いかなる状況でも目の前の治療を優先しなさい、といったことに由来するそうです。医者の医に手に、一位に、立法の律で医者の位ですね。そしてサマリア人は生活の医学知識が少しあったとは思うのです。だからこそ彼の生存も確認し解放したのです。しかしサマリア人が持っていたのは知識だけではなく、憐れみの心を持っていたのです。憐れみとはギリシャ語でエレオスと言います。ヘブル語ではラハミームで、このラハミームという語源がヘレムと呼ばれています。これは女性の子宮とか腹綿という意味を持っています。すなわちお腹を痛めて産んだ我が子への母親の愛、それが憐れみと言われています。また痛みを被るとも、要は共に被るという意味があるそうです。相手の痛みを自分の痛みとして被ること、一緒にすること、これも憐れみです。サマリア人はこの憐れみの心を持っていたのです。さて、私なんですけども、普段ホットスペース中原というところで NPO 法人で福祉の仕事をしています。先日このようなことがありました。1月29日地域包括支援センターから、支援してほしいという方を紹介されました。先輩の一人がケアマネージャーとなりました。訪問すると T シャツ1枚パンツ1枚の男性がいました。70歳、生活保護、両足がパンパンにむくみ、ベッド生活、部屋には尿臭があり、床には血もありました。話を伺うと、2週間前までは自転車に乗ることができたが、心不全が悪化して両足がむくんだとのことでした。お金がないとのことでしたので、ホットスペース中原でその生活保護が支給されるまでお貸しする形、立て替えする形で職の確保をしました。で、2月2日生活保護のお金を下ろしに行く日、私が一緒に銀行に行くことにしました。車椅子を用意し、 彼のもとに向かいました。今コロナ禍だから玄関をちょっと開けて窓を少し開けて換気をしながらの訪問。おはようございます、今日は銀行に行くんですねと声をかけました。彼は銀行に行ってお金を下ろさないとね、さあズボンを探してと話しながら外用のズボンを探していました。すると急におっおっと声がして、何かあったと思い急いで彼に近づくと、彼がベッドからずれ落ちそうになりました。彼を支えました。すると1分間ほど発作が起き、急にいびきをかきました。起用歴には書いていませんが、日も浅いためもしかしたら転換もあるのかなと思いつつ、担当のケアマネージャー、また往診医に相談しました。その後声かけにまだ応答がないので119番をしました。その救急隊のとの会話の中でいびきが止まり、呼吸も止まりましたので、そのまま心臓マッサージをしてくださいということで心臓マッサージをしました。救急隊が来てからも私は心臓マッサージを続け、救急隊に引き継ぎました。救急隊には、この人はコロナにかかっていますかと聞かれ、5日前から関わり始めましたが、この5日間はベッド生活でした、それ以前の話は分かりませんと伝えると、では一応コロナの検査もしましょうということで行いました。途中その先輩も来てくださって彼に代わりましたが、彼はそのまま蘇生せず亡くなりました。死因は心不全、しかしコロナの陽性者でもあったのです。そして私は彼の呼吸をしっかり聞いて心臓マッサージをしましたから、もうより濃厚な接触者となりました。そう、散々な、彼との最後の関わりは少なかったかもしれません。彼の介護保険の申請は行いましたけれども、認定調査をまだできていなかったので、介護保険の制度を利用できず、すべて無償のボランティアでの働きとなりました。銀行にも行けなかったので食事代はホットスペースで持ち、私と先輩は濃厚接触者として自宅待機、散々な結果となりました。しかし彼の存在を通していち早く訪問することの大切さ、1回の訪問の大切さ、そして陽性者への危機管理をしながら最善のケアをしていくことなど、一つ一つを教え、大切なことを教えていただきました。彼の最後が孤独死でもなければ孤立死でもなかったことが何よりの救いだなと思っています。私たちは陽性者への訪問となると少し腰が引けます。しかし行かないと亡くなる人がいます。だからこそ万全な感染対策をしながら待っておられる利用者の家に行くことを今このコロナ禍で学んでいます。ユダヤ人に限りませんが、ルールは時に自分を守ることはできますが、相手の痛みを広げることがあります。ソーシャルディスタンスも同じく相手の痛みを広げることがあるのです。しかしソーシャルではなく、フィジカル、身体的な距離を置くことでフィジカルディスタンスをしていくこと、また万全な対策をしていって関わることで救える命があります。それが今医療現場でやってくださっている医者や看護師の方々です。今回の話は強盗に襲われた後の話です。私たちは誰かが襲われているところに遭遇することはできないかもしれません。しかし襲われた後の誰かに関わり、共に痛みを被りながらその命を救うことはできるかもしれません。愛は痛みを被り解放していくのです。そしてケアワーカーとしての話に戻りますが、初回の訪問時、私たちが気をつけていることがあります。目の前には晩酌尽きた状態にいる方やご家族がそこにいるのです。時にそれが小さな些細なことかもしれませんが、その方にとっては晩酌尽きた大変な状況なのです。だからこそしっかりと言葉を受け止め、このような言葉を伝えるように心がけています。少し紹介します。今日までお一人でご家族の努力で大変な状況を、辛い状況を何度も乗り越えられたんですね。 これからは一人ではありません。課題がすぐに解決することはないかもしれません。でも、これからはその痛みを共に背負わせてください。そして、今までの知恵をお借りしながら、一緒に悩んでいきましょう。一人でこれまで頑張ってきた努力を承認し、共に痛みを被り、これからは一緒に悩んでくれる人がいるという未来への希望を感じてほしいと願い、このような言葉を伝えるようにしています。三つ目です。三つ目。愛を知ると愛は連鎖しますということです。35節から37節お読みしますので、また目で見てくださると嬉しいです。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。と。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。イエス様は、この例え話の後、律法学者に、あなたもサマリア人と同じようにすれば永遠の命を受け継ぎますと言われたのではなく、律法学者に考えさせました。この3人の中で強盗に襲われた人の隣人になった人は誰だと思いますか？このエッジの効いた質問により、律法の専門家は自分の問題の確信を問われたように感じ、苛立ちを覚えたかもしれませんが、はっと気づかされたことがありました。良い質問は人の成長につながると言われています。イエス様はこの律法の専門家にも弟子と同じく成長の機会として質問をされました。専門家は今までの歴史や状況を考えるとサマリア人ということは口が裂けても言えません。言いにくかったでしょう。だからこそ、憐れみ深い行いをした人ですと答えたのです。イエス様は、それも一つの進歩として捉え、その言葉を受け入れて、あなたも言って同じようにしなさいと励まし、世に送り出しました。この後、律法の専門家は、悶々としたものを持っていたかもしれません。実践できたかどうかを別として、隣人となったサマリア人のことを深く心に刻み、これまでも偏見を持って接してきた人たちに対して肯定する視点が与えられたのではないかと思っています。あの人の愛の行為はとてもいいが、クリスチャンでもないし、無神論者だからなと否定するのではなく、愛を実践するものとして学ぶべきものを学びながら、愛の根拠を共に、なることを学び、そして実践していく。神様を伝えることは大事です。しかしそれと等しく、愛を実践し、愛を体験してもらうことも大事なのです。そうすることで、心と知識と体が一体となっていくのです。クリスチャン新聞、2021年11月21日に載っていた記事をちょっと紹介いたします。2021年の4月5日、大阪カニ源の大型看板にが引き倒されて破壊されました。ご存知の方いらっしゃるでしょうか？けしからん、許せませんと、去年の4月の被害直後のテレビインタビューで、武田源さんは苦しさをにじませました。5年前の開業以来、同じ通りに2機を並べる有名カニ専門店に追いつき、追い越せと、さまざまなアイデアを繰り出して、テレビ番組でもたびたび紹介されている大阪カニ店。カニの足が何本もそそり立った高さ2メートルを超える看板は、店のシンボルとして人目を引いた。それが壊されてしまったのだ。監視カメラの2人は、人通りのない深夜、はしゃいだ様子で看板を何度も蹴り、最後は引き倒して走り去った。その映像はメディアで何度も流れ、武田さんのインタビューもたびたび全国放送に載りました。 被害届を提出し、警察が器物損害事件として捜査を始めました。私たちがやりましたと2人の青年が武田さんを訪ねたのは3日後。働いていた飲食店をコロナ禍の影響でクビになり、むしゃくしゃして酒に酔ってやったという、緊急事態宣言下で経営に苦しむ自分の姿と重なり、二人もコロナの被害者やと感じたという。翌日には青年の一人の祖母も謝罪にやってきた。代わりに刑務所に行くと言って土下座する祖母に、そんなことすることないと武田さんも土下座で伝えた。被害者の取り下げを考え始めた武田さんに、商売仲間や警察関係者からは示しがつかないという意見も出たが、教会の皆さんにも相談して祈ってもらいました。私も昔はいろいろありましたが、許されて生きてきた。だから二人を許したかったんです。ヨハネの福音書のイエス様と会員の女の話を思い出したんです。罪を犯して公の場で晒し者にされる女を、罪のない者から石を投げなさいとイエス様は許された。私もイエス様のおっしゃる通りにしたかったんです。彼がキリスト教会のに通い始めたのは4年前。妻と不仲となり、口論が絶えなかった当時、妻が子供を連れて家を出てしまう。私は子供たちに会えなくなってしまったんです。本当につらかった。なんとか子供を取り返そうと手を尽くすが、状況は好転せず、思い詰めた武田さんは妻に危害を加えようと刃物を手に車に乗り込んだ。話を聞いた友人が、俺が見届けるとついてきた。ところが目的地に着くと友人は一転、武田さんを殺人犯にすることはできないと身を挺して止めてくれた。揉み合いとなり、二人とも怪我を負う中で、友人は何度も必ず神様の光が見える、信じようと口にした。クリスチャンだったのだ。その友人に連れられて出かけたのが大阪純福音教会。初めてのキリスト教会。こんな自分でも救われるならと藁にもすがる思いだった。教会に入った瞬間に心打たれたんです。十字架が光のようで、目を閉じている方がはっきりと見える感覚でした。今まで経験したことのない温かさと光を感じて涙が止まりませんでした。それからは教会に通って祈り続けました。いつも泣きながら祈っていました。教会に行けば心が落ち着いたんですね。初めて教会を訪ねた日から1年後、教会の仲間に祝福されて洗礼を受けました。看板を壊したことを名乗り出た後、2人の青年は武田さんの通う教会にやってきた。必ず光が見えるから。刃物を持ち出した夜に友人が叫んでくれたのと同じ言葉で武田さんが青年たちを誘ったのだ。二人は並んで聖書を開き、導かれて祈った。そして今も教会に通っています。僕に言われたから来ざるを得なかったんでしょうね、と武田さんは笑うが、青年たちはそうでもなかったらしい。武田さんが義理で来なくていいぞ、と伝えるが、僕たちは武田さんのことを信頼しています。いつかイエス様のことを分かると信じています、と答えたという。二人の心に種をまくことができたんだな、と神様に感謝しました。またテレビインタビューで、僕はクリスチャン、キリストの教えは人を許すこと、と大声で記者に答える姿に、複数の視聴者から感動しました、と嬉しい手紙が届いた。教会の若者からは、僕も公言できるようになりたいと打ち明けられた。自分の子供に会えない状況は今も変わらない。住んでいる場所さえ教えてくれない。知らない。以前はいつまでこんな状況を許しておられるのですかと訴えて祈っていたが、今毎朝起きると窓を開けて全てを委ねますと祈り、最後に主よと叫ぶ。会えないことにも何か神様の意図があるはずだと 信頼しているからだというのです。コロナ禍で経営が苦しい時にも、自身がコロナに感染して意識不明になった時にも、神様が常に守ってくださった。だから神様がどんな奇跡を起こしてくださるのか、期待して祈っているということの記事でした。今日の話をまとめていきたいと思います。普段私たちは日常をある人のように生活しているということでした。しかし、罪により歪んだ社会が、病が、制度が、人が強盗のように私たちに襲いかかります。また時に、一時の過ち、無意識の中で私たちが強盗になってしまうことがあります。しかし、良きサマリア人のように共に痛みを被ること、憐れみの心で行動していくとき、憐れみが連鎖し、誰一人孤立にならず、共に生きる世界、恵みの世界へ導かれるのではないでしょうか。このサマリア人は、2デナリを宿屋の主人に渡し、解放をお願いしました。この宿屋、それは教会を指すのではないかと言われています。イエス様はサマリア人のように、罪という強盗に襲われた私たち一人一人を解放し、宿屋に委ねます。私たちは天の御国で主からの報酬を受けるために、今この地上の世界で隣の人になるために、どのようにしていけばよいでしょうか。あなたが傷んだ時、共に苦しんでくれた人は誰ですか？と主は今日、尋ねられておられると思います。誰でしょうか？そして主は続けて言われます。あなたも行って同じようにしなさい。と祈ります。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。愛する天の父の神様、今日は良きサマリア人の話から皆さんと共に御言葉を分かち合いました。不幸は突然に私たちに押し寄せます。私たちは半殺しのような状況になります。しかし、隣の人が憐れむ心を持ってくださって寄り添ってくださったからこそ、今私たちが目の前にいます。それはイエス様、あなたです。罪の中苦しんでいる私たちのことを一生懸命解放してくださったイエス様がいました。また隣の教会の方々、または家族でしょうか、どなたでしょうか、多くの方々の憐れみの心で痛みを被ってくださる人たちのおかげで、今私たちが今ここにいます。どうぞ私たちも誰でしょうかとあなたがおっしゃったとき、その人のことを思い起こしながら、痛みを隣の人のために痛みを被ることをできるようにしてください。そして同じようにすることができますように、その勇気をお与えください。その憐れむ心が世界を変えると私は信じています。すべてをあなたの御手に委ねます。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。